の眠くなる話。こんにちは、川手ゆきこことゆきです。第44回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのためにひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。44回、今回からいつも通りに私一人で頑張っていきたいと思います。前回がちょっと賑やかすぎてしまったのでね、眠くなるどころか眠れない話になってたんじゃないかっていうみんな言ってましたけど、今回からはちゃんと眠くなる話をお送りしたいと思います。そんな今回はですね、2作品お送りしたいと思います。1つ目が夢の旧作作の懐中時計という作品と、芥川龍之介作の夢というものをお送りしたいと思います。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
夢の旧作、懐中時計。懐中時計がタンスの向こう側へ落ちて、一人でチクタクと動いておりました。ネズミが見つけて笑いました。バカだなあ、誰も見るものはないのに何だって動いているんだ。人の見ない時でも動いているから、いつ見られても役に立つのさ、と懐中時計は答えました。人の見ない時だけか、または人が見ている時だけに働いているものは、どちらも泥棒だよ。ネズミは恥ずかしくなって、こそこそと逃げていきました。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
芥川龍之介。夢。夢の中に色彩を見るのは、神経の疲れている証拠であるという。が、僕は子供の時からずっと、色彩のある夢を見ている。いや、色彩のない夢などというものは、あることもほとんど信じられない。現に僕は、この間も夢の中の海水浴場に、詩人の HK 君と巡り合った。HK 君は麦わら帽をかぶり、美しい紺色のマントを着ていた。僕はその色に感心したから、何色ですか？と尋ねてみた。すると詩人は砂を見たまま、極めて無造作に返事をした。これですか？これは札幌色ですよ。それからまた、夢の中には嗅覚は決して現れないという。しかし僕は夢の中にゴムか何か燃やしているらしい
悪臭を感じたのを覚えている。それは何でも川の見える日の暮れらしいバスへの街を歩いている時の出来事だった。そのまた川にはどういうわけか材木のように大きいワニが何匹も泳いでいたものである。僕はこの町を歩きながら、ははあ、これはスエズ運河の入り口だな、などと考えていた。もっとも、嗅覚のある夢を見たのは、前後を通じて、この時だけである。最後に、僕は夢の中でも、歌だの俳句だのを作っている。が、名家や名句はもちろん、手をなしたものさえできたことはない。そのくせ、いつも夢の中では、打作ではないように信じている。僕はこれも、四五日前に、夢の中の野道に佇んでいた。そこにはいずれも、田舎じみた男女が大勢佇んでおり、その中を小さいおみこしが、一台、わっしょわっしょと担がれていった。僕はこういう景色を見ながら、一生懸命に俳句を作り、大いに得意になったりした。しかし、後に思い出してみると、それは無残にもこんなものだった。おみこしの、渡るを見るや爪たちて。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
世の中、右を向いても左を見ても、ちゃちゃを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにちゃちゃを入れまくる、辛口トーク番組、ちゃちゃ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
ちょこっとトーク。はい、ちょこっとトークのコーナーです。今日はですね、たまりにたまったというか、いただいたお便りを何通かご紹介したいと思います。ありがたいですね。まさかこんなにもお便りをいただけるなんて夢にも思ってませんでしたってことで、まず1通目、千葉県にお住まいの田中っちさんからです。あ、どうもこんにちは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ラジオにメールするすると言いながら全然してなかったので、ゆきさんを目の前にしてメールしてます。ゆきさん特製のお雑煮めっちゃ美味しかったです。今年もよろしくお願いします。っていう内容ですね。ありがとうございます。これはですね、いろいろ説明をすると長いんですが、簡単に言えば、アルバイト先に来てくださってるお客さんなんですけど、アルバイト先でですね、初めてですね、私、自分の手料理を、お雑煮なんですけど、振る舞いまして、いやー、緊張しました。本当に緊張したんですよ。お雑煮って、お餅が入ってればお雑煮になるんじゃないのと思ったんですけど、まあ、そんなになんか、シンプルなお雑煮にしようか、豚汁みたいな、うちの、家は豚汁なので、まあ、私の家のようなものにしようか悩んだ挙句、おすましのような、まあ、だしと醤油で味付けしたシンプルなお雑煮を出したんですけど、これが好評でしてね。いやー、よかったー。まだ私、手料理に自信がなかったんですけど、結構皆さん頼んでくださって、まあ、いい 思い出になりましたということでですね、まあ、そんなお雑煮を食べながらお便りをしてくださったということで、全然気づきませんでしたけど、ありがとうございました。では、2通目。東京都にお住まいのもこもこさんからです。ありがとうございます。ゆっきーさん、こんにちは。こんにちは。初めてお便りします。いつも眠気と戦いながらも楽しく拝聴させていただいております。このラジオは睡眠に悩んでいた時期に聞き始め、今ではおかげさまで不眠に悩まなくなりました。本当にありがとうございます。聞いていくうちにゆっきーさんの放つゆるゆるほんわかした雰囲気の放送にもどっぷりハマってしまい、姫内やトライアングルに遡って放送を聞き現在に至ります。さて、この度第43回放送ではトライアングルの冷静に的確なツッコミを入れる J さん、明るいムードメーカーのタカポンさん、ゆるふわ天然系かっこハテナがついてるのユッキーさんの3人が揃った時のバランスのいい空気感が垣間見え、改めてチームワークの良さや面白さが出ていてとても良かったです。皆さんお忙しいとは存じますが、もし可能ならばまたいつの日か3人揃った景色の、番組を聞いてみたいです。再びその時が来るまで3名の皆さんとこの番組を応援し続けていきたいと思いますので、これからもラジオ、演劇、お仕事を引き続き頑張ってください。PS、 トライアングルや姫内を聞くうちに軽快で物事をはっきりというタカポンさんファンにもなっていったのですが、 YouTube の動画で第43回のプレゼンの決着を見た折にあまりにもタイプすぎて思わず惚れそうになりました。わお27回放送で話題にも出ていましたが、タカポンさんもユキーさんと舞台共演されることはあるのでしょうか。もし使えなければお教えくださると幸いです。長文となり大変失礼いたしましたということでした。もこもこさん、ありがとうございます。いやー、そんな不眠に悩まなくなりましたっていうこと、もう本当ありがとうございます。もうこのラジオやっている私が言うのもなんなんですけど、これは本当に眠くなる話になってるのかが謎だったんですけどね。でもなんつーかこう不眠に悩まなくなりましたとか、眠れるようになりましたっていうお話をお便りでこう見るので、いやー、頑張ってよかったなって今とてもしみじみと思ってます。いやー、頑張ります。こんなお便りをくださるなんて、もう本当に私今泣きそうです。あと何でしたっけ、姫内やトライアングルに遡ってまで放送を聞いてくださって本当にありがとうございます。全然3つとも番組の雰囲気が違うと思います。まあ人数も違うんですけど、まあそれぞれ楽しんでいただけているんじゃないかなと思って、いやー、結構ね、私どんどん人数が減っていくっていうジンクスがあるんですけどねでもトライアングルは初めてそのラジオに携わった番組で、すごい3人でいろいろ考えて、いろいろ楽しくなるように、面白くなるように頑張ったラジオ番組でしたね。本当に偶然揃った3人だったんですけど、結構リスナーさんにもバランスがいいっていうのをよく言われていて、で、トライアングルが終わる時にですね、まあ結構皆さんに続けてくださいって言ってくださったのを思い出し、てます。3人揃った時もそんな話があったよねっていうことで、前回ラジオ収録終わった後にそんな話もしてたんですけどね。まあそうですね、みんなそれぞれのちょっとやりたいこと、目指すものが違うので、なかなか時間が合うことが少ないんですけども、私もこの3人の空気感が好きなので、ぜひまたゲストに呼びたいと思います。その時はちゃんとお知らせをしますので、まあ応援してくださればと思いますね。で、最後に、タカポンさんのファンになっちゃったんですね。いやー、よかったね、タカポン。舞台共演ですか？実はですね、私タカポンとジェイちゃんと養成所が一緒だったんですけども、その養成所時代は一緒に芝居をやっていたんですが、養成所を卒業してからはですね、実は一回も共演してないんですよ。一回タカポンを、うちの劇団のお芝居に呼んだこともあるんですけど、結局出演ができなくなっちゃって、で、ジェイちゃんもジェイちゃんでやっぱ忙しくてできなくて、卒業してから一回も芝居で絡んでないんですよ。私も共演したいんですよね。 まあそういうタイミングが合えば共演することもあると思うんですけど、まあそれはちょっとまだわかんないですね。ただタカポも芝居やりたいって言ってくださってますし、私も共演したいなって思っているので、これは実現するために頑張りたいと思います。その共演をする暁にはこのラジオでまたまた宣伝しまくりますんで、もこもこさんも聞いてくださればと思います。って感じですかね。残りのいただいたお便りはまた次回を披露しますので、ぜひぜひまだまだお便りは募集してますので、送ってくださればと思います。ということで、ちょこっとトークでした。
大原誠と
岡部すずめの
それでも地球で生きている、通称デモ Q。
おかげさまで放送も5年目、第9クールに入りました。
2人のくだらないトークにお付き合いください。
各週火曜日に放送配信中。
Try to the next stageアルファ。
はい、エンディングです。いかがだったでしょうか。今回は2つの作品をお送りいたしました。次回はですね、いただいたお便りの中でですね、ちょっと朗読というか眠くなる話にはならないのかもしれないんですけど、ちょっと読みたいものがありましたので、いただいたお便りからの題材をお送りしたいと思います。お楽しみに。この番組はですね、お便りをじゃんじゃん募集してます。もっともっと募集してます。感想ご意見、扱ってほしい題材なんでも良いので送ってくださると大変嬉しいです。宛先は zzz@alpha-radio.com です。私の個人的なブログは明日の風のためにで検索してください。 Facebook、Twitter は名前で漢字で検索してくださると出てきます。ということで、一人になりました。寂しいですが、また次回も一緒にリラックスをしましょう。お送りしたのはユッキーでした。またね
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。川手由紀子の眠くなる話。